こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県北カシオペア地域で活躍する若者たちに様々なお話を聞いていく番組です。今回も前回に引き続き九戸村の岩手県立揖保内高校にお邪魔しまして、この夏鹿児島県で開催された全国高校総合文化祭に出場し、全国の舞台で江差鹿神楽を披露してきた郷土芸能委員会の皆さんとお話をしていきます。お話をしてもらうのは3年生で委員長の沢向さん、同じく3年生の山下さん、そして2年生の中野さんです。
せっかく今回ね2年生もいるので、なんだろう、この郷土芸能委員会の3年間というか、今3年生と2年生、当然また下1年生もいるんだよね。声出してね、ラジオだからね。じゃあ沢向さん委員長なので聞きますけど、1年生、2年生、3年生は何人ずつ？
1年生は9人、2年生は10人、3年生は6人です。
3年生が一番少ないんだね。
はい、もともと3年生が全体で15人しかいないので。
あ、今の学年って15人しかいないんだ。
はい、
15人分の6人いるって言ったら結構
そうなんです
多いんだね。
はい。
そうか、へえ。普通部活ってさ、1年生、2年生、3年生で役割違うじゃないですか。
はい。
この郷土芸能委員会は役割の違いとかってあるんですか、山下さん？
あります。
ある？
あります。
ちょっと思い出しながら喋ってもらえればなんですけど、
はい、
1年生は最初入って一番最初に何をやるんでしょう？
一番最初に剣舞を指導されて、その後に切り舞っていう形になります。
その年によってどっちが先とか違うので、3年生の代は剣舞を先に先輩たちから指導してもらって、その次に切り舞をやってっていう形、その年の先輩たちによって教える順番が違うので。
あ、そっか。でも先輩たちに教えてもらうんだね。
はい。
中野さんは一番最初何やったか覚えてますか？
切り舞です。
最初やった時ってどう思いました？
最初やった時、私たち中学校から文化祭3年生の時にやり始めて、ちょっと切りはやってるんですけど、その中学校とは違って、その高校ではもっと本格的にやらなきゃいけなくて、その動きとかを、なんか足の使い方とか腰の高さとかをやるのが大変でした。
やっぱ中学の文化祭でちょっとやるのと細かいところが違うんだ。
ちょっと違うと。
厳しい？
厳しいです。
肉体的、フィジカルにきつい感じ？
いや、技術的。
あ、 難しいってことか。学校は3人は中小中は別々。
中学校は同じ。
小学校一緒です。
山下さんと三向井さんは小学校の時から一緒。
はい、
で中野さんは中学の時から一緒。
はい、
じゃあもう中学3年間この人たちは知ってた。
はい。
で高校入ったらやるんだなって思ってたの、なんとなく。
はい、ちょっと気になっていたので。ちょっとやろうとは思っていました。
あ、本当、気になるってさ、とてもいい表現なんて思うんだけどどういうところが気になってた？
やっぱ神楽初めて踊った時にやっぱかっこいいってまず第一印象で思って、そこから自分もやりたいって思ったんですけど、やっぱり中学校でやるのと高校でやるのとではちょっとレベルが違うので、ちょっとその大会とか出た時にその先輩たちに迷惑かけたらどうしようとか、そういうのをまず考えて、でちゃんと考えた上でなんか入ったみたいな。
やっぱりかっこいいがあったんだね。
はい。
どの辺かっこよかったの？
私は踊ってる時 のみんなの雰囲気が好きでした。
雰囲気、
なんだろうな、その揃ってる感じとかの、それ合わせてる感じがかっこいいと思いました。
で、まあ、今年の放送分の話をちょっと聞きたいんですけど、去年の10月の時はじゃあ1年生でいて、全国決まった時はどう思いましたか、まず中野さん。
いや、一番最初は嬉しかったです。で次は一緒に放送分祭に出た3年生なんだろう、去年の3年生の人たちとなんか一緒に行きたかったなっていう気持ちはあります。
そっか、まあそうだよね、
はい、うん、卒業しちゃうんで一緒に行けないんですけど、私大会で失敗しちゃってミスをしてしまったんですけど、その去年の3年生が大丈夫だよって、
あ、泣きそう泣きそう私も落としたから
その大丈夫だよって言ってくれたので、まあ気持ちは 楽になったんですけど、あっあーやばいやばいや
ばい山下さんはね、この間、はい、白鳥が飛んでるのを見て、
はい、
いいことがあるって三向井さんは
決まった時は私もお盆落としちゃったんで無理だろうなって思って、次の日の新聞で毎年確認してるんですけど、無理だろうなと思って起きても布団にこもってたんですけど、指導者の人がグループ LINE に優秀賞一席だったっていうのを言ってて、嘘だろうと思って何かの間違いなんじゃないかと思って、学校で動画を見た時にすごいなんか今までいないぐらい綺麗に揃ってて、もしこれ失敗してなかったら北上湘南といい勝負ができたんじゃないかなって思って、優秀賞一席を取れたっていう安心感と、なんか3年生にもっといい点数が取れたんじゃないかなっていう罪悪感も少しありました。
まあ、じゃあ踊り手の2人は構想文は上の舞台っていうよりもちょっとこうリベンジ的な気持ちもあって、今度こそみたいな感じ。
はい、
山下さんは構想文はどんな気持ちで臨みました？
構想文は普通に自信がなかったんですよね。で、みんなの足を引っ張らなければいいなとかって思いながら普通に本番でミスって。
山下さんのホラガイから始まるからめっちゃ緊張したって言ってたんだよね。
はい、ホラガイはうまく吹けたんですけど、笛の部分でちょくちょく音が上ずってしまったり、小さなミスが多々あったので、はい、ちょっとそこは後悔してました。
ちなみに笛何人ぐらいいるの？
笛は今全員で3人。
じゃあでも3分の1だとちょっと失敗すると目立つかもしれないし、
私の音が一番大きいんですっごい目立ちますね
そうなんだ。そっか、まあでもそれはもう誰でもあるからね、
はい、
2人は奄美大島の構想文の本番の舞台はどうでしたか？
あの北上の高層文祭よりは緊張しなかったです。
バカ緊張しました、ね、
緊張した、
はい、
そのなんだろう、お盆落としたりとか失敗したりとか、ミスをもう今度はしないようにと思って行った、そこはクリアできたもん。
なんか正面がどこだか分かんなくなりましたけどあのまあ知らない人が見たらバレないなっていう程度なんでまあセーフかなって私は思いました。
中野さんは？
私もお盆のとこで一つミスしてしまって、二つミスしてしまってやばいと思ったんですけど、その大会が始まる前に先生にちょっと励まされたので、あんまり失敗しても気にせず、なんか自分の思った通り、なんか自分信じて頑張れみたいなことを言ってくれて、それで気持ちがちょっと楽になったので、あまり気にせず笑顔でなんか終わることができました。
ここで県北広域振興局からのお知らせです。いきいき岩手結婚サポートセンターアイサポでは、会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行っています。今年の8月1日から10月31日まで、通常は1万円の入会登録料が無料となるキャンペーンを実施しています。この機会に会員登録してみませんか？関心のある方は、いきいき岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。お問い合わせは、二戸保健福祉環境センター福祉課、電話 0195-23-9217、23局の9217番までお願いします。
今はもう次に向かって切り替えてる感じですか？
はい、あの私とリノが高層文祭と受験が被ってるんで、
リノそっちよりも練習中に人がいないことの方が問題なんだ。ごめん。
そっか、はい、受験と被っちゃうんだ。
3年生が受験期で、うん、あの人数が揃わなかったりとかが多々最近あるので、
3年生の課外1、2年生は新人戦の大会もあって、またちょっと人数が揃わない時期に入ってしまったんですけど、それが一番大変です。練習を進めるのも、揃える練習をするのも大変です。
思うように練習が進んでない感じ？
そうですね。
そうかそうか。まあでも高校生しょうがないですよね、先生ね。
しょうがないですね、毎年、はい、重なる子がいて。
今は どういう時期なの？その10月何日ですか、その本番は？
10月14日、
はい、でもこの間のさ、奄美でやったのとは基本的にメンツは同じでできるんでしょ？
メンツは同じですけど、あの
並びを変えたり、はい、とあとは踊りの内容をちょっとアレンジしたりして行ったりしてます。
それはよりグレードアップ、バージョンアップさせてるということ？
はい、
はい、
そっか。じゃあそこ今作ってる途中ですか？
はい。
もちろんね、今回は前回の準優勝を超える優勝を狙っていくっていうことなんですか？
はい
はい
はい。
でね、そのために今3年生は受験があったりいろいろしてるとこですけど、2年生、去年の1年生の時と全然多分役割違うでしょう。
はい、ちょっと後輩がいるのでちょっと指示も出したり、3年生がいない分ちょっと練習もなんかメニューとかちゃんと考えて自分たちで進めなきゃいけないので、ちょっとそこは大変です。
どうですか、今度の10月の大会はいけそう？
行けそう、てか行きます、行きたいです行きたいです
そうだよね、
はい。
どんなことっていう、その技術論なのか精神論なのか、もしくはそのチームワーク的なことなのか、どういうところ なんだと思いますか。
うーん、やっぱりなんかみんなが一つにならないと、その綺麗に揃ったりしないと思うので、一人一人がその大会に向けてこういう風になっていきたいとか、その目標を一つに決めて、あの同じとこを見てやっていかないと、ちょっと去年みたいに賞はもらえないんじゃないかなって思います。
同じところを見るってでも難しいよね。
難しいですね。難しい。
どうですか、去年の当時2年生だった時の1年前のことを思い出してどんなことを考えてたかな。
去年はあの3年生っていう、 もう指標があったんで、2年生全体としてはもう全国に行きたいっていう気概の気持ちはそうでした。
今、まあ、じゃあ当日10月14日に 120% にするとして、今今日の時点9月4日は何パーセントぐらいだと思いますか。じゃあ山下さんから聞いていこうかな。
120、
そう、当日 120%
今は本当にもう 50% もいってない。
同じこと言おうとしたわ。
私も
半分も本当に 40% とか 30% ぐらいの出来かなって思ってます。
そこは何が足りてないんだろう、あと残り60、70は。
あとはあの新しくアレンジした場所のしてるよね、
はい、
うん、そこの練習だったり、あとはもうさっきも言った人数が揃ってないんで全体練習をちゃんとできないとか、そういうところですね。とにかく時間が足りないです。
中野さんは何パーセントぐらいだと思いますか。
私も30から40%ぐらいだと思っています。まあ時間がないのは同じで、なんだろうな、やっぱり一人一人やっぱり踊り方も変わるところ踊り変わるんですけど、やっぱり人一人あの癖がついちゃってるので、この短い期間で直していく、ここがちょっと難しいのかなって思ってます。
最院長は何パーセントだと思いますか。
当日が120だからな、持って40から50で
何をしていけばいいと思いますか。もちろんその、ね、時間は限られてる、いろいろそれぞれの事情もある。
まず全国の演舞が全然揃ってなかったので、とにかく揃える練習が必要なのと、迫力を出そうとして力強さの方に意識が行き過ぎて、全部がもう全力 100% みたいな演舞になってしまって、そういう癖の人もいて、それで去年はしなやかさとかそういうのもあったって言われたので、力強さとかしなやかさとかのそういうところの強弱をつけられる練習がしたいと思っています。
わかりました。結果は10月15日の朝の新聞で、
はい、
岩手日報とかに載る、
日報
に載るんですね、
はいはい、
それはまあ喋ってもいいですよね。僕ね、そのお楽しみにしてくださいわね。
はい、はい、いいですよ。
はい、場所どこでしたっけ今年は。
桜ホールです。北上の。あ、はい、
毎回北上なんですか。
そうなんです。
じゃあどうしようかな。2つぐらい聞きたいことがあって、優しか神楽やってて一番気持ちのいい瞬間を聞きたいんですよね。中野さんから聞こうかな。
はい。なんだろう。やっぱりミスがなく終わった時です、ね、私すごい緊張でミスをいっぱいしちゃうので、そのミスもなく綺麗に決まった時はもうめちゃめちゃ嬉しいです。はい。
山下さんはちょっとね他の2人と立ち位置が違うけど
私は一番最後の締めのホラで綺麗に決まった時がとても気持ちいいと思います。
締めもホラガイなの？
締めもホラガイです。
山下で始まり山下で終わり
そうなんだ。
はい。
え、じゃあ最初の音と最後の音は絶対外せないもんね。
はい、はい、
それは気持ちいいね確かにね、はい、向井さんは
霧舞が終わってお辞儀をしたしてから結構拍手をもらえてみんなで整列してありがとうございましたを言ってさらに拍手が大きくなるところが一番好きです。
そこでもう完全に上手に終わってるっていうことを前提として、
前提として、
わかりました。じゃあ、最後にもちろん全国に向けて岩手県大会優勝しての全国っていうのはまあ目標として大前提として、その上で個人的な目標かな、ちょっと今度の10月14日に向けて教えていただきたいんですが、じゃあ逆に行こうか
14日に向けて個人的な目標はミスを、まあ、しないのも正面をちゃんと見るのもそうなんですけど、一番はちゃんと自分のペースで踊らずに周りを見ながら合わせながら踊るのと全力で楽しむことです。
はい、山下さんお願いします。
目標はとにかくお囃子として綺麗な音で終わらせたいっていうのと、あと個人的には結果とは別で楽しく終わりたいです。
じゃあ最後は中野さん、これで全国決めて行った時にはもうこの2人はいないってことだもんね。
嫌ですね留年する？留年しましょうか
任せて。
リノだけでダメです。
リノ
だけ
でダメです。
ダメです。まあそんなことも含めて。
今年の目標、今年の目標、大会の目標は、まずミスをしないことと、その3年生が最後なので。その3年生にもいい気持ちで終わってもらいたいので、その楽しくその一体感のあるなんかかっこいい踊りができたらいいなって思います。
ということで、この郷土芸能委員会の設立当初から神楽の指導に当たっている江差鹿神楽保存会の小井田茂雄さんに、揖保内高校の生徒たちがなぜこの江差鹿神楽に取り組むことになったのか、そんなあたりからお話を聞いてみました。
スタートは平成6年に江差鹿小学校で、私の子供も学校に入っていた時なんですが、
はい、
学校の先生に、小学校の先生に、その地元にある郷土芸能運動会で披露させたいけども江差鹿にはないですかという話をされて、いやいやありますということで、じゃ こういう江差鹿神楽があるんですがという話をしたら、いや指導していただけるんですかという話になって、いやいやる、当時保存会を作ってましたので、
はい、
ちょうど保存会を作って10年ちょっとぐらいだったので、じゃあいいですよということで、なんとか次の世代につなげるためにはということで、もそこにはもうすぐ飛びついてやったというのが、その自分を、まあ、子どもたちに伝えるための第一弾、
はい、
でその当時10年経って はい、その小学校で習った神楽を教えた子どもたちが茨城高校で、2年生3年生になったわけで、その時にまたまたまその今度は茨城高校の先生に茨城高校の田野畑校で杉の久保獅子踊りを教えて、それがまあ引率をして全国大会に向いてきましたよという方がたまたま現れて、でまあ在庫内でもやれるんですねということで取り組んだという、そういうことの機会なんで、
はい、であとはそのさっきね子どもたちに聞いてて僕も初めて知ったことがたくさんあるんですけど、神楽ってそのいわゆるこう団体競技ではないものをその、まあ、その年々の生徒さんの数に応じていろいろな体型を変えたりしてるっていうふうに聞いたんですけど、その辺は一緒に考えてらっしゃる。
そうですね、まあ、スタートのあたりは、まあ、私が、まあ、毎年構成メンバー変わりますので、はい、得意不得意を見ながら、まあ、これを配置をしたり振りをしたりというふうなことをしていました。今は提案は私もするんですが、逆に最近はあの生徒たちの方からもこんな感じにやったらどうだろうかなというふうなことを言われるようになりましたので、実は昔ほど出演のための構成はあまり苦労しないで進めていけるようになってきました。
あ、そうなんですか。
そうです。
それはあのやっぱり歴史重ねていって生徒たちにもなんかそのノウハウというか継承されてるみたいなことなんですかね。
そうだと思います。そしやっぱりただやらせられてるという思いでは一生懸命になれない部分があるだろうなというふうなことも思うので、自分たちが考えたというふうなことの構成だとやっぱりちゃんと真剣に取り組んでもらえるのだろうかなと思ったりしながら、そういうことも考えた。
でもなんか面白いですね、その郷土芸能、古典芸能といいますか、うん、古い歴史的なものでありつつなんかそのこう競技性みたいなものもね、うん、同時にあって、ちょっとなんか不思議だなとちょっと思うんですけどね、うん、
ちょっと特殊なもんだと思います、うん、本来であれば、まあ私の神楽の場合も1演目が短いので7、8分なんですよ、
はい、
まあ、大体10分前後、長いのでも20分という、まあ、そういう時間の中で演舞をするので、まあ、それを組み合わせて本当はやっていいのかどうだか、まあ、ちょっと疑問なところもあるんですが、まあ、高校生の表現として、一つのこう媒介として神楽を使ってもらえるというなので、そこはそれでありがたいなと思います。文化というのは常にこう次が次へと発展していくものだべなというふうに思うので、その時々に関わる人たちがどういうふうなもので作り上げるかということが一番私は大事かなと思っているので、うん、
まあ、本来の形での伝承ではなくなるけれども、うん、でもそれがその時代に合ってるんだったらばそれでいい、
そうだと思います、
ということですよね、
う
ん、
そうです。基本的な踊りさえ見失わなければいいのかなという気はしています。
ということで、再び来年の全国高校総合文化祭での舞台に向けて、まずは岩手県の構想文が10月14日、どんな結果が出るのか楽しみではありますが、その結果以上に決して多いとは言えない生徒数の学校で、生徒たちが楽しみながら一生懸命に郷土芸能に取り組む姿は実に美しいと感じました。取材に協力してくださった皆さん、本当にありがとうございました。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。